申告委員会からお願いいたします。
はい、それでは本日のお客様を紹介いたします。本日、まだ見えではないんですけれども、本日ゲストスピーカーといたしまして、広域事務組合、消防本部柴田消防署署長の小野徳重様が見える予定でありますけれども、後ほど見えられましたら、また改めてご紹介を申し上げたいと思います。続きまして、メイキャップのお客様を紹介いたします。新潟南ロータリークラブ、コン・イサオ君。
はい、
柴田ロータリークラブ、大竹徳次郎君。
はい、
はい、ではちょうどゲストスピーカーが始まります。柴田消防署長さんの小野徳重さん、吉井さん、あ、大変だ、吉井さんは、あ、キリュウ、失礼しました、大事ね、キリュウ吉井さんね、あ、キリュウ定康様でございます。
はい、ありがとうございます。続きまして、じゃあ会長挨拶、小泉会長よろしくお願いいたします。
こんにちは、
こんにちは、
キルさん、今日はどうかよろしくお願いいたします。コンさん、大竹さん、今日はありがとうございます。時間の許す限り、よろしくお願いいたします。飛んじゃったはい、今日災害、派遣ということでお話をいただきます。災害ということで、東北の話題を一つ、うちのノータリークラブが20年になりますが、東北でも宮城の気仙沼モーレランで森に木を植え続けて20年頑張った人がいらっしゃいます。先だって、国連で森の英雄賞ということでいただいた畠山茂明さん、牡蠣養殖をやっている方で、森は海の恋人という本を十数年前ですか書かれて、有名になられた方ですけども、それまで漁師の方たちは海が栄養を持ってきて貝や、それからわかめや海の産物を作ってくれると考えているそうです。でもそれがそうではなくて、山に降った雨が腐葉土の中を通ってきながら様々なミネラルを運んでくる。特に不動産鉄っていう鉄が不足をすると、海は白化現象といって、サンゴモというものが生えて、海には全く海藻も生えなくなる。海藻が生えなくなると、そこに暮らす生き物もいなくなってしまう。海の砂漠化というようなことが起きる。鉄は鉄だけ置いておいても、なかなかそれが溶け出すことが大変。フルボ酸鉄という形になると、初めて、生き物が体の中に取り込んでくれる。でそういう学説に出会って、そして海の中を調べてみたら、やっぱりもう気仙沼に注ぐ大川の水が一番栄養が豊富だった。昔の人は潮通しがいいところで、貝やワカメが育つというふうに考えていたんだけども、全く違うことが分かった。森が海を育ってくれてるということで、木を植え始めて、それが20年かかる。昨日確かテレビで、放映されてましたけど、7、8年経って、本当に赤潮が出た海が7年8年かかって変わってきた。それが今20年続けて、今回の大震災でもう津波で全て流されて、泥が海の底に溜まった状態でも、また新しい命を育んでくれて、牡蠣を出荷することができたと。本当に 少しずつ少しずつなんでしょうけども時間をかけて継続するということが本当に大きな力を与えてくれる。また全くこのことが何かのためになっていると考えないようなことがいろんなことの下地になっていく。うちのクラブも20年かかって、本当にメンバーが少なくなった時期もありましたがこうして今50人近くなってきて、少しずつ何かができてきたんだろうなと思うしこれからまた新しいことが生まれて育っていける下地ができたんだろうなと思います。時間の経過は無意に過ごしていればあっという間に過ぎてしまいますが少しずつ意識を持っていけばいろんなことが変わっていける時間なんだなというようなことを感じました。以上です。
はい、ありがとうございます。今日は大事にしようということでございます。それでは幹事報告高澤幹事お願いいたします。
はい、幹事報告いたします。本日第一ですので、理事会がございまして、3月の理事会でも報告しましたが、大野年度、7月3日の例会からなんですけどこちらのベルナールの休館の関係で水曜日に例会変更ということになりましたので本日各レターケースに新旧対象表ということで水曜日になっています。これは本当に7月からですから来週間違って水曜日来たりとかそういうことないようにお願いしたいと思います。他、ロータリー情報の方から、提出されておりましたクラブの規定、それから内規についての改正についても本日一応可決されましたのでこれについては次回レターケースの方に変わったところを直しまして入れたいと思いますのでよろしくお願いします。それから竹と風の学校の安西校長先生が4月17日18日柴田に来られます。17日は託話してその後夜懇親会ということでこのご案内については国際法審議会の方から後日、ご連絡したいと思っています。それから小学生親善大会サッカー大会については5月6日これをまたご案内しますが、いじみのグリーンスタジアムで第15回目となる予定ですのでまたご協力をお願いしたいと思います。それからまだ正式に申請は上がっておりませんが案内が出るということで第3回目のクラブ方針委員会並びに出席夜間委員会ということで合同だと思いますが4月20日場所はまだ決まっておりません。ちょうど花見のシーズンなんでその後花見というようなご案内がいくと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。それから4月24日の第4例会夜間例会ですけれど、体育の最終の送別会ということを予定しておりますのでこれも親睦委員会から後日ご案内いきますので、よろしくお願いいたします。続きまして報告事項でございますがかなりあります。ロータリーレートにつきまして78円だったものが82円に変更でございます。それから地区体育の大会での各クラブよりの奉仕活動の写真、紹介メッセージ、これについては会長幹事私らの方で羽田さんの方にお願いしましてちょっと作成しお持ちするということでございます。それから RI 第2560地区の第2回クラブ会長会議、議事録が来ておりました。今日理事会3月3日ございましてこれは理事会に一応報告させてもらいました。それから柴田駐屯地創設59周年、第30普通科連隊創立50周年記念行事のご案内が来ておりますのでこれ5月13日、それから五泉ロータリークラブ創立50周年式典5月26日、オジアロータリークラブ創立50周年祝賀会が6月9日、それから RI2560 地区柴田ロータアクトクラブの創立40周年記念式典のご案内が来ております。これ5月12日、会長幹事ということで案内しておりますのでこれ対応したいと思います。他ロータリー山の会佐渡トレッキングのご案内6月2日から3日、それからロータリー財団の小学生の募集こちらから行く方の募集でございますがメンバーの中でご希望がありましたら事務局または幹事の方にお願いいたします。村松ロータリークラブからは創立50周年の記念式典の祝電を送ったお礼が来ております。RI2560 地区山崎年度のガバナースタッフ、特別委員会メンバーの第1回の連絡会これ終わっておりますが3月29日、当会は鈴木浩二君に出席いただいております。 次年度の関係では2012年から2013年の地区協議会が5月20日これはまた後で本田副幹事の方から次年度幹事の方から報告またお願いがある予定でございます。例会変更でございますが柴田ロータリークラブ4月16日水原豊坂ロータリーとの合同夜間例会ということで島屋さんでございます。4月30日は祝日休会柴田城南ロータリークラブが4月19日夜間移動例会、高砂6時半からです。村上ロータリークラブが4月26日振り替休会4月24日村上岩船ロータリーの合同で、塩味噌であるそうです。村上岩船ロータリー4月23日振り替休会、今説明したものとの合同ということで振り返られています。以上でございます。
はい、ありがとうございます。続きまして委員会報告、本田副幹事お願いいたします。
こんにちは。今ほど高澤幹事さんの方からお話がありました国際ロータリー第2560地区2012年13年度の地区競技大会の会社のご案内を申し上げたいと思います。こちらの方は杉ガバナー事務所より届いております。日時の方が5月の20日日曜日ですね。で会場の方が青梅長岡ということでなっております。出席者の方なんですが地区役員ということで地区役員地区委員会委員ということになっております。こちらの方が義務出席となっておりますのでこちらの方では11人ということになっております。これからその方の報告発表をさせていただきます。大野正明君、それから私、小山明君、大和正勝君、星野純一君、石井誠一郎君、富永哲臣君、木戸俊明君、片山拓夫君、三輪山光一君、高橋正幸君ということで11名になっております。そちらの方で後で清野さんの方から、ファックスが届くと思いますので、参加できるかできないかというのをご報告願えればと思います。一応ご出席者のお願いということで、各自名札をつけてくださいということになってましたのでこちらの方私の方でまとめて持っていきたいと思います。それで登録料の方がお一人1万3000円ということになっておりましたのでこちらの方も早めに入金してしまいたいと思いますので、お願いいたします。以上でございます。
はい、ありがとうございます。続きまして鈴木浩二君よろしくお願いいたします。
こんにちは。今ほどですね、幹事の方から報告ありましたとおり3月の29日、山崎年度のガバナースタッフの会議ということで第1回目が開催されました。それで私のですね一応配属が方針委員会と、はい、ごめんなさい、職業方針委員会ということで、所属発表がありまして、あくまでもですねこのガバナンススタッフは中条ロータリークラブがホストになりますけれども第一文句でもって全て割り振りをして盛り上げようということで、集まりました。まあ、柴田さんが小野寺さんが会計監査でしょうかね、あと城南さんが3名それから桑原さんがガバナンス補佐という形でもって加入しております。まあ、そんなことでこれからですね、また次年度また次年度という格好でもってちょうど私どものクラブもですね20周年やらインタクトの年次大会等々行事が重なっておりますが、まあ、なんとか協力しながらですねやっていきたいなと思っておりますので皆さんもよろしくお願いいたします。以上です。
はい、ありがとうございます。あと委員会報告なさりたい委員会の方いらっしゃいますか。はい、誰もいないみたいなのでじゃあ、本日の出席委員会の出席の方をお願いいたします。 出席委員会の方から報告させていただきます。3月27日、会員数が49名、当日の出席者が30名、欠席者19名、メイクアップが11名で 83.67% でした。それで3月のトータルがです、86.39% ということで、今までの平均よりちょっと落ちてますんで、改善できることはありま、メイクアップできることがありましたらお願いいたします。それで本日4月3日、会員数49名、当日の出席者が42名、欠席者が7名ということになります。以上です。
はい、ありがとうございます。続きましてニコニコボックス委員長よろしくお願いいたします。
はい、ニコニコボックス佐藤です。じゃあ報告をさせていただきます。はじめに並木おさむ君、小泉会長ご苦労様です。あと3ヶ月頑張りましょう。3口いただきました。宮島誠君、3月の誕生祝いありがとうございました。本日宅配にお忙しい中お越しをいただきました柴田消防本部桐生貞義様、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。水木久志、
すいません、
馬場玲子君、おかげさまで新入社員を17名を迎え辞令交付式を行いました。ニコニコマークの絵文字がありました。この子たちが成長してくれますようにということで三口でした。イルクラ直沢君、春になりました。いちご姫も順調に出荷しております。皆様も家族団らんにいかがでしょうか。お口いただきました。しぶき英子君、今日もまたまた孫の件で早退させていただきます。申し訳ありません。ババアになってもまだ母親とが続いてます。うるさばあちゃんです。まだいましたかね、まあ、帰られましたが二口です。最後私です。本年度も残り3ヶ月ニコニコボックスを担当して皆様からの楽しい話を報告させていただきます。100口を超えた方、また一桁の方、さまざまですが目標に向かって努力してください。レターケースに先月までの集計表を入れておきます。参考にお願いします。2口です。以上です。
はい、ありがとうございました。はい、続きましてですね、本日の納得はいただいております。社会保障委員長、あ、プロボロです、すいません、自己紹介をお願いいたします。
はい、本日はプロフローズ委員会のゲストスピーカーということで、消防の桐生さんより来ていただいて、東日本大震災を振り返るということでやっていただきます。昨日約ようやく1年が経ったという現状なんですけども、被災地はまだまだ復興が見えないというような現状であります。また消防関係者は昨年3月11日からしばらくはもうほとんど、ね、あちらの方に行かれてたということも聞いておりますので、そちらの悲惨な映像も含めてまたご紹介していただければ、またこの、非常に大変だったことを、ね、忘れずにいられるんじゃないかなと思っております。それでは桐生さんによろしくお願いしたいと思います。
改めまして、こんにちは。柴田消防署から参りました、桐生と申します。震災から1年経ちまして、この時期に、本当にお忙しい中こういう時間を設けていただきましてありがとうございます。震災を忘れることなくですね、我々もこう機会あるごとに こう皆さんにお伝えできることがあればなというふうに思っておりますのでよろしくお願いします。で今日はあのそちらの画面ありますけども、活字と写真と、最後にちょっと映像でしょうかね。それでまあ30分ぐらいということで、お付き合い願えればと思います。まあ早速なんですけど、東日本大震災を振り返るという題名で、これ私の自己紹介です。胎内市旧中条町出身の38歳、もうすぐ9歳になります。消防にお世話になりまして20年弱、まあ、過去に、まあ、自分が経験した大きい災害下にありますけども、まあ、中越沖、まあ、いろいろ行ったんですが、まあ、今回の震災は、まあ、本当に桁違いだなという印象を受けております。まあ、改めまして東日本大震災とは、3月11日2時46分、三陸沖を震源とするマグニチュード9、プラスあの大津波ですね、あれによって甚大な被害をもたらしたと。で私一時隊としてですね、発災その日から、現地の方に入ったんですけども、当日の私ということで8時半に勤務が終わる非番日でした。勤務が明けて非番日、お昼過ぎたまたま家におったんですけども、あのテレビから流れるあの嫌な音って言いますかね、緊急地震速報、最初何の音なんだろうななんていう感じだったんですけども、まあほぼ同時だったと思います。あの音と同時に震度3か4だったと思うんですけども、まあ、非常に激しい、揺れだったなと。私築38年、もう古民家に近いような家に住んでまして、まあ、その2階にいたんですけども、まあ、非常に激しく揺れましたね。で揺れが長かったという記憶しております。で、まあ、その後家族家に、まあ、おったんですけども、確認して無事を確認している時にですね、私の携帯電話のメール、これが実際来たメールです。職場からのメールですけども、3月11日14時58分、震度7の地震、緊急援助隊に登録されている職員は待機命令を出しますというような、メールが来てですね、まあ、この時点でこれはもうただことではないなという感じはしたんですが、食料、着替え、まあ、思いつくものを全部支度、この時間に始めた感じですね。その30分後、緊急援助隊招集です。まあ、緊急援助隊ってこの後ちょっと説明しますけど、至急消防本部に参集してくださいというメールが来てですね、まあその前にあのテレビでいろいろな映像を見ましたんで、まあただ事ではないなというふうに思いました。まあ、緊急援助隊消防援助隊とはということで、県内の消防では対応しきれない大きな災害、まあ柴田で大きな災害があっても我々ちょっと対応しきれませんよ、他の県から消防応援来てくださいというシステムですね。他の県から来てくれると、日本地図を6つに分けて6ブロック、近畿ブロックとか関東ブロックとか、分かれております。新潟県は北海道東北ブロックというところに所属してまして、まあ、宮城県石巻市に派遣されました。16時40分緊急消防援助隊出動要請、これが国から来るんですけども本要請です。でも準備をしておりましたんで50分に柴田消防署を出発しまして、新潟県隊磐越自動車道の上川パーキング集合しましょうと、福島がああいう風になっているというのはまだ分かりませんでしたので、迷わず福島経由で、現場に向かいましょうということでした。で19時に全部が集結完了して出発したんですけども、まあ、あの高速道路安全確認取れない間はいくら緊急車両でも乗らないでくださいと、いろいろまあありまして、結局出動が夜の7時になってしまいました。これちょっと見えにくいんですけども上川パーキング、集結しているところであります。 まあ、ビシッと並んでちょっと上の方がですね、激励をするような、まあ、未だにあまり私こういうのが馴染まないんですけども、まあ、こんなことをしてる暇あったら早く行けよという感じなんですけども、まあ、団体行動ですからこういうのも大事なんかなというふうに最近やっと思えるようになってきました。これが、まあ、隊列を組んで現地に向かっている様子です。これも見えにくいんですが、これも仙台の方に入ってる頃ですね、高速道路一番ひどいところで70センチぐらいのもう段差ができてました。片側1車線しか通れない状況でしたね。非常に寒い雪の夜だったのを覚えております。これも段差ですね。夜7時に出動して現地石巻に着いたのが結局翌朝の6時でした。まあ大体普通だったら4時間ぐらいあれば着くんでしょうかね。なのになぜこんなに時間が必要だったのかというところで、まあ悪路、これ当然あるんですけども、まあ、本当の原因といいますのが燃料不足、消防車も結構燃費はいい方ではないんですが、まあ、途中のガソリンスタンドが機能していないと、いうことでですね、県の方に、新潟県の方に連絡して至急福島、宮城で、稼働しているガソリンスタンド全て調べてくれということでガソリンを補給しながら現地に向かったところ、あれだけの時間10何時間でしょうかね、要したというところです。まあ、こういう災害になりますと燃料確保というのは、まあ、最重要課題の一つだなというふうに思っております。これ現地なんですけども、これはもう3週間4週間は経ってますね。これぐらい燃料が揃っているというのは、全く燃料がない状態で現場にも車で行けないような、状態の時もありました。まあ、これが宮城県の石巻市ですね、派遣になったんですけども、新潟県の県隊派遣期間発災から5月10日まで1次隊から21次隊、一つの隊がだいたい3泊4日から4泊5日で交代しておりました。計61日間指揮隊、指揮支援隊、これがまあ経験を多く積んだちょっとこう上の方といいますかね、全体を指揮を取る指揮隊、それから救助隊、消火隊、救急隊、実動部隊になります。でその実動部隊を支援してくれる、後方支援隊など県内、まあ、合併と進みまして今19消防本部、新潟県内にあるんですけども、延べ1824隊、7133名、柴田消防本部はといいますと1時から18時隊、後半の規模縮小になりましたのでずっといったわけではないんですが、救助隊、消火隊延べ21隊104名の職員が、石巻の方で活動してまいりました。これが朝5時55分到着したところですけども、まあ道路も壊れてるんですけど非常に天気が良かった、良くて、非常に寒かったというのを記憶しております。でこれが石巻総合運動公園、新潟県隊の最前線基地といいますかね、ここに、本部を構えてここから活動しましょうと。今この現場、12月、昨年の12月見てきたんですけども、仮設住宅だらけでしたね。仮設住宅でこの中にもコンビニができているというような、結構様変わりをしていたという記憶がございます。これが新潟県隊、後日札幌、和歌山、神戸、それから自衛隊もここを基地としたんですけども、新潟県隊か、県隊が一番最初でした、到着したのは。でですね、新潟はあの中越沖とこういう応援いろいろもらってましたんで、県の方でもまあ何かあったらいつでもすぐ行きますよというなんか気持ちがあったみたいでですね、後からなんか結構お褒めの言葉をいただいておったというところです。まあ、新潟の初動が非常に早かったですねという 言葉をいただきました。これがあの消防のテント、建ててここでまあ計60日間、過ごしたわけなんですけども、これが、我々柴田のテントでですね、奥のオレンジが消防のテントです。手前の白いテントが県立柴田病院からお借りしていた、県立柴田病院でも、まあ、こういう災害の時にこういう道具ありますから使ってくださいよというふうに、まあ、提携みたいなのを結んでおりまして、借りていきました。これが中ですね、あの簡易ベッド、寝袋、毛布2枚、これ各自に与えられまして、まあ、ここで過ごしていたと。まあ、非常に寒かったんですけども、まあ、まあとにかく寒いと。ちょっと湿っている布とかでもですね、翌朝になれば、もう凍っているという状況で、さっき燃料の話ありましたけど、ストーブ等もあったんですが灯油がないということで、今ストーブついてますけど、まあ極力つけないようにしていたと。で、あの左に奥に立っている人の後ろにですね、大ちゃんなんて、なんかお酒のような、4リッターぐらいの箱でしょうかね、あるんですが、あの決してお酒を飲んでいたわけではなくてですね、あれ空のペットボトルですね、あれに真水を持って、こっちから行っていたと。あれはお酒ではありません。これがDMAT 隊といいまして、お医者さんです。災害派遣医療チーム、中央に見えるのが県立柴田病院の先生です。それから看護師さん、お医者さん、医療チームを被災地に送って活動してもらいましょうということなんですけども、病院の先生もあのサイレンのついた緊急車両がありませんので、その辺はじゃあ消防で足となりますと。で、現地まで送っていくという提携を結んでおります。これは大船渡市ですね、柴田の DMAT チームは岩手の方に入っておりました。これも小学校だと思うんですけども、こういうふうにですね、昼夜を問わず、活動していたということです。で、これが自衛隊、自衛隊っていうのはですね、まあ改めて本当にすごいなというふうに思いました。衣食住、お風呂まで全部自前ですし、もう最後の最後にあのお医者さん、ドクターも自前で出してますから、自己完結型、超自己完結型と言いますかね、自分たちで、初めから最後まで全部片付けてしまうという、本当に素晴らしい舞台だなというふうに思います。まあ、その他警察とか海外とか、いろいろなチームが復興支援に携わる方々が現地で活動しておったと。これが柴田から行ったですね、我々第一次隊の10名です。で、我々に課せられた、まあ、最初の任務というのが人命救助最優先、まあ、これが結構つらい活動でして、あれだけの被害ですから、正直言いますとあちこちにご遺体が、転がっておるという中での活動なんですけども、ここに遺体があるんです、なんとかしてくださいという申し出も結構あるんですが、それに対応しているとこの人命救助というのがですね、進まないということで、非常に辛い現場だったんですが、まあご遺体を横にしながら、横目に見ながら、生存者の救出活動に当たるという命令が、まあ、下されまして、非常に辛い現場でした。それから消火活動、延焼防止、まあ、水がありませんので非常に消火隊も、苦労したということです。これが12日の朝、着いたすぐ後なんですけども、真ん中でしゃがんでいるのが石巻消防の現地の方です。この方、この時点で、両親が海のそばで住んでいると、まあもうダメでしょうと。で、奥さん、子供2人連絡取れたんだけども、子供1人の安否がわからないと、この時点でそういう状況でしたね。その中で、まあ、我々と一緒に救助活動したと。非常に精神的に強い、まあ、心の強い、まあ、自分だったらどうかななんていう ぐらい、まあ、尊敬する人でしたね、はい、これがそのミーティングで、こういう地図をもらってですね、今日この地区捜索お願いします、救出活動お願いしますと、まあ、現地の人から言われると、これが、我々現場に向かう時なんですけども、これはもちろん海水です、津波引いたんですが、まあ、土地の低いところは溜まってしまうと、ずっとこの水に悩まされました、行きたいんですけど海水で行けないということで船に乗って、また船を運んで、その先また船に乗ってとか、でこの途中でも、救出活動を行っておりますので非常に時間を要したと。これがもう夜なんですけども、まあ電気っていうのがありがたいなというのがですね、本当の真っ暗ですから、これ写真なんでちょっとあれなんですけどね、もう周り見えないぐらいの暗さでしたね。電気一つないと本当に暗いんだなっていうことを感じました。これがもう2日目3日目ですかね。もう車では到底行けませんので、これ、もちろん舗装道路なんですけども、ヘドロで、まあ土の道路みたいになってますね。で捜索活動、これなんか柴田の駅前通りにちょっと似てるななんて勝手に思ってちょっと持ってきたんですけども、まあ、こんな非日常的な光景がですね、あらゆるところに広がっておると。こんな道路の真ん中に船があるなんて考えられないですよね、まあ、どれだけひどい現場だったかと。これも積もうと思ってもこんな風にできないですよね、きっと。まあ津波の力っていうのは、まあ、すごい自然の力っていうんですかね、大きいなというふうに思いました。これがですね、昨年の紅白歌合戦で長渕剛さんが被災地から歌を歌ったというところなんですけども、その現場です。これが13日に初めてこの現場、柴田、我々と隣の阿賀野市の消防の方が初めて救助に入った現場、まあ、ここまでたどり着けなかったんですけども、まあ、本当に悲惨な現場でした。もう声も出ないというか、一面焼け野原でですね、まあ恐ろしいというかいう現場でした。この先に海があるんですけども、その海端のですね、5階建てぐらいの市営アパートに、ですね、老夫婦2組が生存しておりまして、そこからまあ救出したというところでございます。もう 一面こういう景色でですね、まあ、どうやったらいいかわからない感じですよね。これがまあ柴田で言えば新道のような飲み屋街と言いますかね。これもそうですね、全部津波で、やられていると、まあ、この辺はあと捜索の写真になるんですけども、これも4階建てですか、1,2,3,4 ですけども、4階まで波がいってますんで、まあ、こういう光景を前にして、まあ、どうしたらいいもんかと、まあ、途方に暮れているような状態の写真ですね。まあ、それでもわずかな可能性だったんでしょうけども、生存者を探すという救出活動を行ってまいりました。これも、まあ、川じゃないんですけども、低い場所で水がはけない場所、そこにウエットスーツを着てですね、もう重機も出てますけども、これは中にある車、車を出しています。あれ車です。で、ですね、この車から、まあ、1名のご遺体を確認して、まあ、搬出したという現場になります。まあ、そこに遺体を乗せてですね、搬出したと。でこの現場がですね、ニュースでも結構取り沙汰されてたんですけども、大川小学校、児童百数名でしょうかね、のうち70数名が亡くなったと、避難が遅かったんじゃないかとか、まあ、いろいろ言われてましたけど、 まあ、その現場になります。あの後ろのハゲ山といいますかね、あそこにいち早く逃げていたら助かってたんじゃないのなんていう報道が結構なされてましたけど、まあ実際その現場にいる時はどうだったのかっていうのは、まあよく分かりませんけどね。まあ70数名のお子さんが亡くなった現場、本当に悲惨な現場でした。まあ大体これで被災地の活動を終えてということでですね、目に映る光景全てが想像をはるかに超えておりました。報道されているのはほんの一部ですよということでした。ですね、当然家族友人を探す人が街にあふれている中でですね、それでもご苦労様ありがとう、感謝やねぎらいの言葉をですね本当に数多くいただきまして、まあ頭の下がる思いでしたね。消防車両、我々移動している車に手を合わせて、まあ頭を下げている、まあ、おばあさん、まあ、あの光景を見た時にはですね、私も元より他の隊員も、まあ、ちょっと普通ではいられなかったかなという状態でしたね。はい、これがあの今年の12月、あ、去年ですね、半ばぐらいに、まあ、行って撮ってきた写真なんですが、これがさっきあの一面焼け野原だった場所でしてね、下瓦礫が全部きれいにされておりまして、車も走っておりました。で下に降りてみますと、頑張ろう石巻復興するぞなんて、まあ、こういう献花台というんですかね、作られておりまして、まあ、一歩一歩復興に向かって現地は進んでいるんだなというふうなのをかみしめてまいりました。これ11日現在ですけども、はい、死者、それから行方不明者、まだこれだけで、忘れてならないのがですね、ふるさとを失った方々、戻れない方、今現在34万人以上いるということでですね、本当に大きい災害だったんだなと。その中で今後発生が危惧されている地震、ここ何年で 70% ぐらいの確率であるんじゃないのなんて報道ありましたけども、首都直下型地震、東海地震、南海地震、東南海地震で、これらが一緒に発生するんであろう三連動地震とかですね、こういう災害が、地震が今後危惧されております。まあ、そんな中で備えは必要ですよというところでですね、学校、家、安全な場所を覚えておく、旅先や買い物先で逃げ道を把握、万が一何かあった時どこ行こうとかですね、自然に考えられれば、非常食、防災品、もう食事は本当に大変ですね。我々一時帯3日目でですね、カップラーメン1個、コンビニのまあカチカチになったおにぎり1個、これを3人で、回しながら食べたといいますか、そういう思いもしてきましたね。まあ、非常食、これは本当に大切だと思います。でその他いろいろ大切なのってあるんですが、まあ命だけは守りましょう。もう自分の命はとにかく自分で守るぐらいのですね、覚悟がなければ、まあ、人を助けることはできません。自分の命があってこそやっと人のためになれると言いますかね、自分の命があってやっと人を救うことができます。本当に人のために、何かをしてあげたいというのがあるのであれば、まずは自分の命を守りましょうというところでございます。まあ、東日本大震災、我々は風化させることなく語り継いでいきましょうと。でこういう災害二度と起こらないように切に願うとともに、犠牲となられた方々のご冥福をお祈りしますということでですね、最後ちょっと映像の方を流したいんですが、まあ、映像写真をこう流れるだけなんですけども、ちょっとあのご遺体の写真とかもですね、 ちょっと出ますんで、嫌だな、見たくないなっていう方は本当に見ないでください。さーっと流れるようになってますけど、以上になるんですけども、まあ、これが現実にあった話でございますので、まあ、我々この現実をですね風化させずに、語り継いでいければなというふうに思います。以上で、終わりたいと思います。ありがとうございました。
キリさん、お礼ということで、
はい、今日はお忙しいところありがとうございました。
はい、大変素晴らしい資料と映像とお話しいただきました。本当に金さんがおっしゃる通り、これを語り継いでいくことこそが私たちの本質的な復興につながっていくんじゃないかなと本当に思いました。ありがとうございました。じゃあそれでは会長さん、
大変ありがとうございました。はい、それでは時間となりました。小泉会長、検証をお願いいたします。
閉会の伝承をします。
以上をもちまして本日の例会を終わらせていただきます。